もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
70歳です。
70歳。お子さんは？
息子が一人いまして45歳です。
45歳。ご主人とお二人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私の両親からの相続のことでご相談したいんですけれども、
はい、
父は私が18歳の時、もう50年前になるんですけど亡くなってます、
はい、
で母親は12年前に亡くなりました、
はい、
それで未だに遺産分割協議っていうのはやってないんですね、
はい、
それで父が亡くなった時に、
はい、
お通夜の時におじさんが、
はい、
私に母親から後でもらいなさいって言われた記憶があったんですね。
後でもらいなさい
っていうことは、なんか18歳の時なので、あの法律のこととか相続のこととかわからなかったんですけど、今思えば相続のことだと思うんですね、
はい、
それで兄から何も言われなくて、12年前に母が亡くなった際も相続の話も何にもなかったものですから。
で、あなたの兄弟は？
私は実家に兄がおりまして、
はい、お兄さん何歳？
70歳です。
お兄さん70歳
で、私ですね。で、あと弟がいます。
弟は
66ですね。
66歳、
はい、それで兄の上に母親違いの姉が3人います。
はい、
で姉2人は後で聞いたんですけれども、あの相続は放棄したと言ってました。
あ、そうですか、はい、
で3番目の姉は土地をもらったそうです。
はい、
それで母親が12年前に亡くなった際に、
はい、
何も相続の話もなくて来たんですね。それで兄に何回も相続の話とか、私何十回も電話したんですけども、
はい、
ものすごい暴言言われたりなんかしまして、相続のことを取り合ってくれないんです、
はい、
それで5年前に私調停をしたんですね、
はい、
で調停をした際に兄からちょっと、その前に私お金借りたことがあるんですね。
お兄さんから？
はい、
はい、
で調停の際に私は200万だと思ったんですけど、兄は300万貸したって言ったんですね、
はい、
その金額はいいんですけど、そのお金は返さなくていいからって言われたんですね。
お兄さんからね、
はい、はい、で調停員の方もそれでどうですかねって言われたので、
はい、
私は心の中で返してもいいので相続の話をしたかったんですけれども、
はい、
300万を返しちゃうと手持ちがなくなっちゃうので、
はい、
その時ちょっと心の中で葛藤があったんですけど、それで諦めちゃったんです、私相続の話を。
ということは、その場では心の中で葛藤があったけれども、
はい、
まあいいやっていうふうにその場は言ってしまった。
はい、
心ならずも。
あ、先生、その前に調停に入る前に、
はい、
その日の朝早く法務局に行って、
ええ、
登記簿ですかね、それを見たんですね。閲覧っていうんですか、
はいはいはい、
そしたら全部兄名義の土地になっちゃってたんですよ、
ええ、
で調停に入る前なんですけれども、
ええ、
遺産分割協議書ってのを見せてくださいって言って一度見せてもらったんです、
ええ、
それで私の名前の欄に育ててあげたので、
うん、
何もあげるものがないと書いてあったんです、
うん、
先生、それで私の名前のところに私が相続の話を持ち出して、
はい、
後から手書きで書いたような感じがしたんです、慌てて兄が。で遺産分割協議書のところに何もあげるものがないっていう書かれたとこも、私に兄に問いただせばよかったんですけど、何しろ兄が怖くて言い出せなかったんですよ。
あなたはもう放棄するものがその段階でなかったということ？
先生、あれですよ、あの放棄してない、実印もしてないので、放棄はしてないと私思ってます。するつもりもないんです。
はいはいはい、それで調停に入ったわけですね。
はい、そのお金を借りたことを切り出されて、もうそれだけでもうどうしようどうしようと思って、
ええ、
それで兄がそれを提案したので、お金を 返さなくていいっていうことで、
ええ、
うん、で朝廷が終わってきて家に帰ってからまた兄に電話したんですね、
はい、
それなりに私に何かをしてくれるんでしたらもうこれ以上私は相続のこと言いませんって言ったんですね。そしたら兄は返事してくれたんですけれども、ええ、その後も何も兄から連絡がもう入らなくなりました、
はい、
それでずっと私も諦めちゃってもう5年ぐらいいたんですけども、
はい、
朝廷に入る前にも相当な暴言とかもいろんなこと言われて最近なんかトラウマのように出てきちゃってもう夜眠れなくなってしまって、
例えばどういう言葉ですか？
相続の話なんかねもうこの辺でやってる人いないしそんなこと言ってる暇あったら働きなさいとかね、
ええ、
あんな土地もらってどうすんのとかね、
ええ、
心が痛むようなこと相当言われました先生。実家にはあの田んぼなんですけど土地がいっぱいありまして、
はい、
それを売ってお金にしたって姉がね教えてくれたんですよね。これぐらいお金になりましたと、
はい、
あと実家の土地に道路がかかってお金が相当入りましたって金額もそれなりに聞いてるのに、
はい、
全然うちにはそんなお金ないとかって全然取り合ってくれないんですね、
はい、
でなんで私の放棄してないのに、
はい、
私の権利は通らないんですかって言ったら、私と弟は未成年だったので母親がそういう風に代わりにしたとか言うんです。私もそこのところよくわからないんですけど法律のことは。
それで今日の相談というのは
私の両親からの相続を受けることはできますかっていうことと、あともう一度調停はできますかっていうことをお聞きしたいんですけれども。
もう一度調整はそれができますかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
最後のあの聞きたいこと2つというのをまず理屈の話だけ先に答えちゃいますね。
はい、
遺産分割協議をしていない放棄もしていないということであれば、
はい、はい、
お父さん、まあ、お母さんもですけれども、
はい、
ご両親の相続人になるわけですから娘さんですから、
はいはい、
当然、はい、相続人として遺産分割協議に参加をして分割協議をした上、
はい、
相続をすることができるっていうのがまず形式的な答えね、
はい、
それからもう一度調停はできますか、これはあの遺産分割の調停っていうことですよね。
あ、そうです。はい、
で前一度遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てたっていうことですね。
はい、
でその時にこの相続に関する遺産分割の調停を申し立てて、
はい、
調停の結論はどうなったの？そこに関わるんですよ答えが。
あ、そうですか。
そこで前起こした遺産分割の調停で、
はい、
その調停はどうやって終わりましたかっていうことが答えの前提になるんですよ。
そうですか。じゃあ私300万のことを兄に出されたので多分それで認めちゃったんですね。そこで諦めちゃったんですね。
そこのところがどういうふうにその調停が終わったかご記憶ないですか？
多分入って返事しちゃったんです。
そこで返事したからもうその一言で終わるっていうことではなくて、
はい、
じゃああなたがそのこれお父さんとお母さんの遺産相続両方についてやったんですか？お父さんについて50年前のやつだけ。
ああ先生それはね父に対してだったと思うんです。私がやったのは
で法務局に行って登記簿を見たら、
はい、
そのお父さんからお兄さんに移ってたっていうのが確認されてるんでしょ？
全部名義変更されてるんです、
うん、で名義変更は実態と違うっていうことでもし遺産分割協議が終わってなければ戻すって話になるんだけど、
はい、
だからお父さんの財産だと思うんでじゃあ50年前の、はい、5年前だから45年前か当時は、
はい、
45年前のお父さんが亡くなったことによる相続について遺産分割協議をしてくださいっていう調停を申し立てられたと思うんですよ。でそれについて300万返さないっていうことでいいですと一言言ったから終わるんじゃなくて、
はい、
審判官が調停の場でじゃあこういうことで調停成立ということでいいですかっていうふうに確認をするんですよ。で相手とあなたが両方それで結構だというとちゃんと調停調書っていうものが出来上がるんです。でそこにその内容が書いてあってあなたがそれ持ってるはずなんですよ。
持ってます。全部
それ確認してくださいな。
はい。
でそこであなたが300万返さないことでこの相続は全部お兄さんが相続したということで結構ですっていう内容になっていたら、
はい、
それはもう一回調停はできませんよね。
あ、訴訟も起こせないんですか？
だってそこで解決しちゃってるじゃないですか。
あ、
もともと遺産分割って裁判所行かなくたって相続人が集まって遺産分割協議書作ればそれで終わる話ですからね。で話し合いで解決できないときに調停を起こすわけですよ。
あ、はい、
で調停を起こして調停でも解決しないときに審判裁判所が判断するってこういう段取りね、3段階っていうのかな。
それ知らなかったので、じゃあ300万返しちゃっても調停を続ければよかったんですね、今思えば。
よかったってだけど、その時もそれでいいですって思っちゃったんだったらしょうがないじゃないですか。
はい、
後悔なんとかってやつですね、それはね。
あ、
そう。だからそこのところをね、今からなんとかならないかっていうのは先に立っちゃっていて、4年前にあなたが調停でどういう対応をしたのか、でその時にどういう調停調書ができたのか見てらっしゃるはずだから、そこで終わっていたら最初の相続を受けることはできますか。抽象的には放棄もしてない、遺産分割協議も終わってないんだからできますよと申し上げたけど、実は5年前の調停で遺産分割協議終わってるっていうことですから、もしそうだったらね、
あ、はい、
そしたら相続が2回はできないから終わってますねって話になっちゃうわけ。
あ、そうなんですか、うん、
だから5年前の調停調書を確認してください。
あ、はい、
なくしちゃってたら裁判所に行けばそれは手に入りますから。
あ、そうですか。
申し立て人としてね、はい、調停調書もう1回欲しいと、事件番号とかいりますけどね、
あ、はい、
でそこで全部終わってたらそれはしょうがないですよね、あなたがそうしたんだから。
あ、そうですか、うん、先生、あと相続がもしできないかったとしてもですね、うん、どうして兄に名義が変更しちゃって土地とか売れちゃったんですかしらね。
それはどういうやり方したかわからないですよね。あなたの記憶からすると、はい、一つはもうこの相続については5年前の調停で終わってる可能性は強いんだけれども、
はい、
登記の名義が変わったのは50年前の可能性は強いですよね。
で、
はい、お母さんがもちろん一番法定相続分の多い法定相続人なんだけど、
はい、
その場合ね、あなた18だから未成年で、その場合親権者であるけれどもあなたの代わりにサインはできないんですよ。ちょっと触れておられましたけど、利益相反、お互いの利益が相反すぎますので、
はい、
要するに片方の取り分が増えれば片方減るじゃないですか、
はい、
だから特別代理人選任しなきゃいけないんですよ。だからお母さんがあなたの代わりにっていうことは本来できないので。
それでやったって兄は主張するんですよ、
うん、だからそれはできない。特別代理人選任したらその選任された特別代理人がそれでいいですということを言えば、
あ、
理論上可能ですけどね。そこはちょっと制度としてこういうのがあるという話と、
はい、
50年前にお兄さんの方に名義が移ったのは本当は何があったのかっていう真相はどうかって話は別だから、
はい、
ちょっとそこは今何とも言えないけれども、
はい、
特別代理人を選任してやったというんであればそれはそれで正しいけれども、お母さんが親権者として代わりにサインすることはできないです、
はい、
だからまずはあれかな、昔の話はともかく5年前の
調
停は自分はどういう処理をしたのかっていうのをまず確認しないと話始まらない気がしますね。
あ、はい、一度じゃあ、うん、確認してみます、
うん、確認してそれで何か可能性があるんだったら、はい、これはもう法律の話だから、
はい、
弁護士とか専門家にね相談した方がいいと思いますよ。
はい、わかりました。
やってない相続なんだけど何とかしたいっていうんであれば、
あなた人生振り返ってみて、
はい、
いろんなことこれに類することありませんでした。つまり、ああ、損しちゃったなっていうこと
結構あります。私
結構ありますよね。
あります、はい。
つまりどういうことかっていうと、その場が良ければとにかくそこで終わらせてしまうという安易な解決をしながら生きてきてきたんですよ。
あ、はい、
この問題も安易な解決ですよね。300万と200万ねこの場のお金のトラブルがなくなればこれでいいやっていうような、
あ、はい、
これからはこれを契機にして、
はいはい、
安易な物事の解決はやめましょうよ。
はい、わかりました。
これから今の態度でいくとずっと長いこと、ああ、損した、ああ、損したっていうことで人生終わっていきますよ。
あ、そうですね。
よろしいですか。
あ、はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
いいえ、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
安易な解決をすることがノイローゼと言います。